このクリスマスの夕べ、賛美礼拝の夜に、聖書から聞きたいのは、わずか1行のイエスの言葉でありますね。わずか1行、疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この来なさい、そして休ませてあげよう。ね、今年のクリスマスにイエス・キリストのこの声を聞きたいと私自身も心から願っております。人として私たちが生きるということはですね、それぞれに誠に厳しい現実が待ち受けているわけですね。この1年を振り返って本当に厳しい1年であった、そういうお気持ちを持つ方はきっと多いと思うわけです。誰一人気安くですね、軽々とこの1年を生き抜いた、そのように言える方はおそらくいらっしゃらないと思うんですね。そういう私たちに今日クリスマスの訪れ、イエス・キリストの声が届くわけです。一人の方がいらっしゃって、そして来なさい、休ませよう、このように言われるわけですね。このような言葉をですね、自由にあるいはおおらかに語ることのできる人が一体この世界のどこにいるかと思います。もちろんこの世界には今の時代ですね、人々を呼び集めるいろんな声が至るところに満ちておりますね。来なさい、金儲けの道を教えようとかですね、来なさい、あなたに学歴やあるいはこの社会の中での地位を上げようではないか、あるいは来なさい、便利で快適な生活をあなたに与えよう、いろんな呼びかけが来なさい来なさいと私たちを誘うわけでありますね。もちろんそうした中にどうしても行かなければならない、行くべき場所、そういうこともあるでしょう。例えば病気になればその道の医者の診断が必要でありますね。そして診断がつけば薬もあるいは手術も必要になるわけであります。そういう経験をなさった方々もこの1年の間に今日お集まりの方々の中にもいらっしゃるわけでありますね。あなたはここが病んでいます、そこを治療しましょう、そういう招き呼びかけに対してはですね、やっぱり耳を傾けることが大事だということが多いわけであります。けれども今日読まれた聖書の言葉ですね、イエス・キリストというお方が私たちを呼んでくださる、私たちを招いてくださる、でそのイエスというお方のなさり方はこれは非常に特別なものでありますね。何が特別か、例えばイエス様が来なさいと言われる、それは私のところに来てここにとどまっていなさい、そういう招きでありますね。用事が済んだらもうお帰りなさいというのではありません。私のところに来て、そしていつも私と一緒にいなさい、ね、今日朗読いただいた聖書の中にもそのイエスの名はインマヌエルと呼ばれる、神共にいます、どんな時にも神が共にいてくださる、その真実、その恵みは決して失われることがない、これがイエスというお方の恵みでありますね。ですから用が済んだらもうお帰りなさい、そうではなくてですね、私のところに来ていつもどんな時にも一緒にいなさい、そうすればあなたは休みを得ることができる、安らぎを得ることがきっとできる、このイエスというお方と一緒にいるということ、これがクリスマスの恵みでありますね。これが本当の休息であり、これが真の安息であります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも、誰でも、こうイエスは言われます。この誰でもというこのお言葉がイエスというお方のお心の広さ、あるいは深さ、温かさというものをよく示していますね。例えばこれも今日朗読された最初のクリスマスの夜ですね、 真っ先に天の御使いの訪れを聞いたのは、夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いたちでありますね。彼らが真っ先に招かれたのであります。来なさい、休ませよ、あなたに誠の救い主を示そう、そういう声を羊飼いは聞いたわけですね。来なさい、休ませよ。おそらく羊飼いたちは初めてそういう呼びかけを聞いたに違いない。彼らは1年365日、1日たりとも休む時のない、そういう人生か、誠に過酷な人生を生きていた人々でありますね。その彼らにイエスの誕生の訪れが真っ先に告げられたわけであります。誰でも来なさい、これは本当に不思議な言葉ですね。一体これはどういうことなんでしょうか。ちなみに私たちお互い一人一人の人間、自分自身の人生、命、健康、病、そういうことを少し考えてみるだけでもですね、イエス様のこの招きというものは本当に驚くべき言葉であると思いますね。誰でも来なさい、つまりイエスというお方は私たち一人一人への細やかな、本当に細やかな理解と、あるいは共感を持つ、そういう救い主でいらっしゃいますね。誰の人生にもこの方は届いてくださいます。つまりどんな苦しみにもキリストは追いついてくださるわけです。私たちの疲れと悲しみにイエス様は追いついてくださいます。試しにですね、これまでにお互いが受けてきたイエスの恵み、神の導き、これを振り返ってみれば良いと思うんですね。それぞれが抱えてきた悩みと嘆きをちょっと振り返るだけで、このイエスというお方の心の細やかさ、その温かさ、広さ、深さは歴然とわかるわけなんですね。我々が歩んできた道の中に他の誰かと同じ道は一つもありませんでした。一つもありません。イエス様はそのような私どもの一人一人の千差万別の道をですね、見分けてくださり、そして親切に導いて、そして温かく迎えてくださいます。一人一人に必要な助けをその都度その都度送ってくださったわけでありますね。それぞれ私たちは寂しい道を歩いてもきました。ぬかるみのようなですね、そういう道も知っているわけであります。あるいは焼けただれて足の裏が本当にヒリヒリするような、そういう恐怖の中を歩いてきたこともあります。私もそうです。けれどもそういう私たちのためにイエス様が良い羊飼いとなってくださいました。失われた羊、傷ついた羊をその腕にしっかりと抱えて、そして元いたですね、巻き場へ、囲いの中へ連れ帰ってくださる、そういう羊飼い、これがイエス・キリストでありますね。私たちが歩いている細くて険しくて曲がりくねった道をイエスはためらわずに歩いて、いや駆け抜けてですね、私たちのもとに届いてくださいました。私たちの苦しみに追いついて、そして救いの手を差し伸べてくださったわけであります。このそれぞれの重荷、あるいは疲れ、これは実際にどういう重荷であるのか、またどういう疲れであるのか、これはおのおのですね、聖書を学んで考えてみるべき点は多々あるわけでありますが、そして考えれば考えるほどですね、決して分かりやすいとは言えない。自分は何に疲れているのか、何が私の重荷であるのかですね。自分が重荷を背負っているということは誰も疑いを持ちません。あるいは疲れを抱いている、これも誰も否定できないわけですね。じゃあ私の重荷というのは一体その正体は何であるか、そう考えてみますとですね、本当に自分自身が背負っている最も苦しい重荷、それが理解できているか、分かっているか、 実際ですね、自分自身の担いになっているその重荷や疲れというのは分かっているようでなかなか分かりきってはいないですね。少しややこしい言い回しになりますけれども、私の重荷とは何か、そのように考えている、考え込んでいるこの私というものが、そもそも一番厄介な重荷、一番の謎というふうに言えるのかもしれません。私たちがどのようにしていろんな困難が待ち受けているこの人生、この命を生き抜いていけるのかですね。みんな願っています。なんとかこの緊張をほぐしてですね、少しは自分という人間、自分という人生を楽しめないだろうか、不安があり迷いがあります、恐れもあります。そういうものにもう取り囲まれてがんじがらめになって疲れ切っているわけですね。そして自分自身へのいろんな問いかけが次々と起きてきます。あなたは今どういう人間として生きているのか、どういう人間としてこれまで歩んできたのか、どんな人間として今からのうちの人生をあなたは生きていくのか、あるいはどういう人間として地上の生涯の終わりを迎えようとしているのか、あるいはあなたは本当に何によって生きているか、誰のために生きていますか、あるいは大切な誰かの人生にあなたはどのように向き合い、どのように責任を負っていくことができるのか、そしてあなたの人生の確かさとは一体何でしょう。つまりは聖書全体が問いかけているのは、あなたはどこから来てどこへ行くのか、そういう誠に重大な問題でありますね。このイエスというお方は、そのあなた自身、私自身という重荷ですね、それを含めて休ませようとおっしゃっているんだと思いますね。いや、その一番悩ましい重荷をまず下ろしてごらんなさい。自分とは何か、この謎だけでもですね、もう答えを見つけるのに果てしない時間がかかる、生涯の時間をかけても私とは何者かという、この問いに本当の答えを得ることは難しいわけであるんですね。つまり私という存在に疲れておるわけです。旧約聖書の詩編の124編という短い詩、私はこれが好きである、詩編が好きだというのは語弊がありますけれども、その124編の7節というところにですね、こんな言葉があるんですね。仕掛けられた網から逃れる鳥のように、私たちの魂は逃れた、網は破られ私たちは逃れ出た。仕掛けられた網から逃れる鳥のように、私たちの魂は逃れ出た、網は破られ私たちは逃れ出た。このつまり私という存在ですね、これ自身がいわば仕掛けられた網のようなものですね。私というこの不思議な謎めいた存在、そこから次から次に生まれてくる不安と苦しみと疲れですね。イエス様はそのような最も深い不安と疲れから、まず私たちを自由にしようとしておられるんだと思いますね。もうそのような無益な苦しみをやめて、すぐに私のもとに来なさい、イエスはそう言われます。イエスこそ本当に私たちの問題、疲れ、悩みと苦しみを我々以上によく知ってらっしゃるわけですね。私自身という重荷、イエス様はそれを私に代わって担ってくださいます。どうしても自由には生きられない自分がいます。自分の人生を複雑にして、自分という人間をますます重くしている私というものがあるわけですね。不安あるいは緊張の中でもがいている自分がいます。そういう私たちを担うために、イエスが歩んでくださった最も大切な道、これが十字架に向かうイエス様の道です。十字架を背負うキリストの道でありました。この十字架のイエス様に背負われて生きていく、そのことをですね、もう少しお互いに 信頼してもいいんじゃないか、そのようにクリスマスの夜に感じるわけですね。会話桶に始まり十字架に至る、このイエス・キリストの愛に今少し信頼を寄せても良いのではないか、そのように問われている。私たちはですね、この信仰に生きていてもですね、自分という重荷になおいつも悩まされているんじゃないでしょうか。信仰によって救いを得ている、ね、信仰によって神様の愛に守られています。ところがなんとその私の信仰というその問題に悩むわけですね。自分自身の信仰が新しい悩みの種になってしまう。この人間の心の悩みと重荷というのはそれほどに手が込んでいるわけですね。私たちは事柄をいくらでも複雑にする、そういう知恵に長けております。でもイエスは言われ、来なさい、休ませよ。聖書の信仰というのは結局のところもそれだけであるんですね。来なさい、休ませてあげよう。だから信仰の事柄を難しくしなくてよい。私の信仰って一体何だろう。そういう堂々巡りの重荷、あるいは網の目ですね。そういうものをイエス様のもとに本当に委ねて下ろしてしまいたいですね。私の信仰が私を救うわけではないんですね。そうではなくて、私を救うことができるのはイエスを一人であります。神様を一人でありますね。イエスだけが仕掛けられた網から私たちを助け出すことができます。仕掛けられた網から逃れる鳥のように、私たちの魂は逃れ出た。網は破られ、私たちは逃れ出た。もうこれが全てであり、それで十分でありますね。イエス・キリストという救い主は、私の人生にも、また皆さん方お一人お一人の人生にもきっと追いついてくださいます。そして重荷を下ろしなさい、休息しなさいと一人一人を招いていらっしゃいます。来なさい、休みなさい、来て憩いなさい。信仰という恵みは何というまっすぐなんですね。力と安らぎであることか。これがこの来なさい、休ませよというお言葉に表されております。私たちの信仰というものが本来の素朴さと、そして単純さを取り戻す日、本来の素朴さと単純さを取り戻すべき日、それがクリスマスではないかというふうに思います。どうぞ主よ、私たちの魂、私たちの心の中に来て、ここをあなたの住まいとしてください。その祈りを一つにしたいと思います。